はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学はですね、やる気を出す方法ということでお話をしていきます。最初にいただいたお便りを一通読ませてください。こちらメルマガの読者さんからの質問です。現在ミニバス男子チームのアシスタントコーチとして主に B チームの子の指導をしています。B チームといっても A チームと同じ時間、同じ体育館でほとんど同じメニューで練習しています。低学年や始めたばかりの子もいるため、練習内容を分解したり簡単にしながら行っています。B チームの中には新6年生もおります。A チームは現在11人なので、ユニフォームもまだ4枚余っていて、 B チームの高学年には当然そこを目指して頑張ってもらいたいと思うのですが、B チームの中にはやっている方が居心地が良いみたいで、ヘッドコーチから、今日は A チームの方でやってみないかと言われても B でいいと断ってしまいます。保護者からも A チームの中でやるのはプレッシャーがかかり本人が練習に行きたくなくなってしまうようですと相談される状態です。この年代はバスケットボールを好きでいることが大事だとは思うのですが、うまくなりたい、試合に出て活躍したい、誰々には負けたくないといった気持ちは持ってほしいと思っています。子供たちに競争心や向上心を起こさせる何か工夫はありませんか？ということでね、ご質問をいただきました。これ大変興味深い、ご質問ありがとうございます。本当にね、現場の声だなというふうに聞いております。で、とっても難しいなと思っていて、特にね、この小学生の年代というのは、私自身が専門ではないという部分もありまして、はっきりね、こういうふうにするときっと子供たちやる気が出ますよっていう答えは、正直提供して、差し上げられないと思ってますが、私なりにやる気とは何なのかっていうメカニズムについてはある程度言語化ができてるんですね。なので、やる気とは何かっていう話を今からさせていただくので、それをご自身に、置き換えて解釈していただいて、その子どもたちへのアプローチの何かね、一つ参考になればと思って今からお話をしていきます。で、改めてやる気を出す方法ということが今日のテーマなんですが、私はね、やる気という言葉を言い換えるならば、これ不足感ということだと思うんですね。不足感、精神的にお腹が空いた状態ですね。不足感ということですね。で、よく言われる心理学の理論で、人は3つのゾーンがありますと。コンフォートゾーンというのが真ん中にあって、その外側にストレッチゾーンというのがあり、一番外側にパニックゾーンというのがありますと。ね、この4月から新しい職場とか、新しいね、学年とか、いろいろこう、節目の月なので、環境変わった方がいると思うんですが、まあ、例えて言うとですね、ずっと慣れ親しんだ職場、ね、がコンフォートゾーンということをですね、まあ、言葉選ばずに言うと、まあ、ぬるま湯に浸かっているというような状態で、非常に居心地がいいと。居心地がいいけど、新しいことにもチャレンジできないので、何かこう、成長という意味では弱いというのがコンフォートゾーンですね。私たちみんなコンフォートゾーンが好きなんですよ。で、一方で、その一歩外側に出てみるストレッチゾーンっていうところは、これは居心地が悪いけれども、頑張ってみたくなる、頑張ればなんとかついていけるようなゾーンでして、まあ、例えばその今の話で言うと、 B チームの選手が A チームに上がってみるとかっていうのはストレッチゾーンだと思うし、今までずっと地区大会だけで戦っていたチームが初めて県大会に出ましたっていうのはまさにストレッチゾーンなわけですね。で、こういうところに身を置くと、ギリギリ居心地は悪いけど頑張れるっていうような、そういうゾーンになるので、ここにいることが人間成長なんですね。で、逆に、それが行き過ぎてパニックゾーン、もう何をやっていいかわからないと、精神的苦痛であるというゾーンになると、これはこれで成長しないので、このストレッチゾーンというところに身を置くことが大事で、一歩、慣れた環境から飛び出てですね、慣れていないことをやってみるという、居心地が悪いけど頑張ってみたくなるというゾーンに、まあ、人間持っていくことが大事です。で、今の、指導者、そして生徒という立場で言うとですね、指導者の仕掛けでもって生徒をストレッチゾーンに持っていくと、先ほどの質問で言うと、 まあ、B チームがコンフォートゾーンなわけですね。こっちの方が居心地がいいですということで。で、今日はストレッチゾーンの A チームでやってみないかっていうと、いや、私はいいですって断っちゃうということなので、これはもう居心地が悪いところに行きたくないということなんですね。で、やる気とは不足感ということを、先ほど言いましたけれども、この定義で言うんだったらですね、このストレッチゾーンに出ていく、出かける理由がないということで、要するに今、困ってないっていう、ここのキーワードがすごく重要かなと思うんですね。やる気が出ないね、今困ってないからなんですよ。ね。私も今まで担任の教員として、何百組というね、親子と面談をしましたけれども、圧倒的に多い質問がですね、うちの子勉強しないんです、であります。もうこれは多分教員をやられた方なら、うなずいていただけると思うんですけど、一番多いやっぱりご質問が、ね、うちの子勉強しなくて困ってるんです。ゲームばっかりやってるんです。なんですよね。で、これはやっぱり子供たちからすると、なぜ勉強しなきゃいけないの？勉強する意味がわからないとかですね、そういう答えが返ってくるんですね。だから要するに困ってないんですよ。勉強ができようができまいが困ってないからなんですよね。それが急に受験が目前になると、スイッチが入ってね、勉強やり出すみたいなことがあるわけじゃないですか。で、それは、勉強できないと困るっていう未来が描けているから、やっぱりやる気が出てくるんだろうと思います。で、私はこれ、例え話としてですね、輪ゴムで表現するのが好きでして、輪ゴムをこう、両手でつまんで、ピーンとこう、張ってみる状態をイメージしてください。で、この輪ゴムの上の部分が、目標、そして下が現状と。で、輪ゴムがこうピーンと張って、その張る張力の強さですね。輪ゴムの強さが、やる気というふうに置き換えたときに、まあ、心なし余裕がある方は YouTube の方を画面見てください。または Instagram でもこの画像を貼っときますが、ピーンとこう張るっていうことはですね、もう上にこう引っ張れば引っ張るほど張力た強くなるんで、目標が高ければ高いほど、やる気っていうのは出やすいんですよね。この輪ゴムのこの距離が、張る力、張力、それが不足感なので、上にこの目標を引っ張っていけば引っ張っていくほどですね、この不足感というのは大きくなりやすいんですよ。で、下が現状ですから、ね、あんなにね、遠くの目標だな、頑張んなきゃなということで、頑張っていくと、この現状というのがだんだん目標に近づいてきますよね。成長していくとね、できないことができるようになって上に近づいてきますよね。そうすると、ここのところで、現状というところから目標に近づいていくと、このだんだんこうゴムが緩まっていくんですよ。で、これがあんまり困ってない状況で、やる気が緩まるんですね。なので、目標達成の目前になると、本来だったら最初はここで、ね、で、今はここで、頑張って頑張って頑張って頑張って、もうすぐで A チーム上がれるとか、もうすぐで強いチームになるとか、もうすぐで受験に合格するとかっていう段階になると、なんかね、今やってることが馬鹿らしくなってきたりとか、人間思うんですね。私はそれをこういう輪ゴムの例えで、解釈をしています。目標達成すると、なんかもういいかなって思いがちになるっていうところです。バスケットボールの、まあ、選手で言うとですね、この新学期、新年度、ね、チームに入ってきました。最初はね、よし頑張ろう、新しく高校に入ってね、レギュラーになるぞとかっていうふうに頑張るわけですね。で、頑張って上手くなっていくと、なんか周りよりも自分が上手いっていう現状に対して、なんとなくですね、気持ちが緩むことってあるんですよね。だから最初にご質問いただいた A チームでやってみないかって声をかけて、いや、私は B でいいですみたいに断る子っていうのは、おそらく、やっぱりその多少上手いんだと思います。B チームの中で。ね。だから、なんか困ってないので、この輪ゴムがこう緩まっちゃった状態っていうことになると思うんですね。じゃあその時にどうしたらいいのか、やる気を出す方法はっていうと、この輪ゴムで例えると分かりやすいですよね。現状がだんだん近づいてきます。輪ゴムがもうゆるゆるになりました。そしたらやっぱ上の目標をもう一回貼り直すしかないんですよね。目標を再設定して、要するに輪ゴムを引き上げる、より高い目標を持つっていうことで、輪ゴムの張力をもう一回不足感、ね、出すような状態にしていくっていうことになるんだと思います。まあ、コーチの役割っていうとですね、3つしかありません。適切な環境、適切な課題、そして適切な支援、これを与えることだというふうに私は学びまして、まあ、選手に環境を与える、課題を与える、支援を与えるということで、この不足感ですね、やる気を出す、この状況、これを作っていくことが、まあ、コーチの、仕事なので、技術を教えるのも大事かも分かりませんし、体力をつけることも大事だと思います。だけれども、一番は 不足感を作ることだという観点で接してみると、いろいろと見えてくるのかなと思っておりますので、私はこの輪ゴムの例えでもって、やる気とは不足感であると。ね、そして目標の再設定でよって、もう一回輪ゴムを貼り直すということが、ね、定期的に必要なんだというふうに捉えております。はい、ご質問ありがとうございました。直接的な答えはね、出せないんですけれども、ましてやそのね、小学生の年代だといろいろ多感な時期で難しい部分もあると思うので、なかなかこう、ね、これっていう解決策はないかと思うんですけれども、今日のお話が、あなたの参考になれば嬉しく思います。はい。ということで、ありがとうございました。バスケの大学、毎日放送しております。今日みたいなね、こういう、まあ、モチベーションとか、指導、人間関係、そういった話から、バスケットボールの技術、戦術、練習方法まで幅広く扱っております。毎日放送してますので、今日の放送が、ちょっとでもね、良かったなという方は、ぜひチャンネル登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。メルマガぜひ、登録してください。最初の質問者さんもメルマガの読者さんからでした。メルマガ登録していただきますと、最初の1通目で限定の動画、プレゼントしております。ぜひ説明欄からメルマガの登録よろしくお願いします。それとですね、バスケの大学研究室というオンラインサロンでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。あなたからの質問もね、しっかりと寄り添っていくというような仕組みも、研究室の中にはありますし、私が現在進行形で考えている、ちょっと YouTube では表に出しづらいような話をですね、させていただいておりますので、興味のある方は研究室覗いてみてください。Facebook での参加が、これが基本なんですけれども、動画で見たいよって方は YouTube メンバーシップの方法があります。メンバーになるというね、下の画面下のメンバーになるっていう青いボタンをクリックしてみてください。それからこの放送、Voicy でお聞きのあなた、Voicy はですね、プレミアム放送、初月無料となって、おります。お聞きのチャンネルのですね、チャプターのリンクから入っていただくと、初月無料になりますので、ぜひともプレミアムリスナーお入りいただければと思います。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。